なるほど。
というプロセスですね。
なるほど、なるほど。はい。で、こうテーマが決まったら、うん、
はい。また次は、これを、もしこの8問があるとして、
はい、
本を作るっていうで、8問があるとして、で、それを答え終わったら、どうなったらいいかな。何をすればいいかが明確になってたらいいかな。本を書くには置いて、
ああ、なるほど。
今だったらちょっと漠然としてるかもしれない。
なるほど、
うんうん。
で、そのゴールが見えたら、
はい、
その次って、もう質問を作って、質問が構ってもらえ
質問を作るね、多分。
もう質問を作っちゃう。
はい。
なるほど。
はい。
質問を作るときのプロセスは、
うん、
こんな順番で質問を作ってるな。
もう2回目でやっちゃっていい、
いいですよ、いいですよ。
その本を書くね、テーマ。
はい。
本を書く。1問目。
1問目。
なぜ書きたいんですか。
おお。
まあ、とりあえず1問目、
はい、
もう何しようかな。1、2、3、4、5、6、7、8、どんなタイトルにしたいの、あ、僕勝手に考えてるから、なんか聞きたいときに聞いて、
は
い、
わかりました、わかりました。
6問目を目次は何かにして、7問目何から始まるにして、8問目、どこで書きますか。以上。
おー、なるほど、なるほど。
はい。
これ答
答えたら書けそう。
書けそうな感じしますね。
します。
やった
ー。はい。
これ早く作ればよかった。
これ、なぜ書きたいのから始まってますけど、1問目に伊藤さんが作るこう質問集を見ていると、
はいはい、
1問目の質問って、
はい、
すごくなんか答えやすいっていうか、次の質問に答えたくなるようなモチベーションを高めてくれる感じがするんです。
なるほど、なるほど。
はい、自己自身でこう1問目で意識していることってありますか？
今回はで言うと、
はい、
やっぱ第一歩を動かすための1問にしたいなと思って、
はい、
理由ができたら、多分僕は書けると思うから、で理由がないと書けないと思うから、やりたいんだよねっていうことを自分で、確認するための問いにしたかった。では動き出すための質問にしまし
ょう。きっかけ質問。
あ、そうだね、きっかけ質問だね。
これ作っていく中でいきなりこう途中で8に飛んだっていうのがありましたけど、あれ8を書き立てました
。そもそもこれ答えたらどうしたいんだっけっていうことをちょっと最後じゃなくて、前半のうちに確定したかった。これ結構ね、僕よくやるパターン、
よく見かけます、
ね。順番通りに作らないっていうのがポイント。
なるほど。
でもいきなり最後からも作れないから、1問2問3問ぐらい書いて時に、は前半のうちに、最後の方を書くっていう
やつ。なるほど。
はい、締めくくり質問。
そうそう、締めくくり質問。
でも違う質問、締めくくりだったっていうオチだった。
もう一段下がりました。
そうそう、もう一段下がってました。
なるほど。
はい。
まあ、1問目作ってから、2、3、4と進んでいきましたけど、
はい。
これ2問目以降で作っていくときに、なんか意識してることは考え
ないと。この2問目って、ゴールの設定でもあるんですね。
もうゴールの設定、
なるほど。ゴールの設定とやる気を引き出すという。で、どんなタイトルにするかを明確になると、自分の中で想像しやすくなるから、想像しにくいものと想像しやすいものがあるときに、想像しやすい方がこうやる気になる。
なるほど。
あと、タイトルが、これね、本タイトルじゃなくてもよくて、仮タイトルでよくて、タイトルが決まらないと、コンセプトもなかなかこう、動かないから、なんかブレちゃうから、
はい、
そこでこう、まあ、ゴールをイメージするっていうのを、
なるほど。
で、次に、とはいえ、これ誰が読んでくれるのかなっていうのが、明確にならないと、
はい、
どんなメッセージを書けばいいのかが、じゃあどんな文体とかね、どんな悩みをすればいいのかがわからないので、読んでもらいたい人が誰かなっていうのはこう、ちょっと一人をイメージしたいなと思って、
なるほど、
これを書き、じゃあ何書くのって言った時に、
はい、
自分の経験者から書けないと思うから、自分はどんな経験をしたのかな、伝えたいのかなっていうのをこうたくさん書いてみたいな。
でも、最も伝えたいことがないと、なんか何言ってるかよく分からなくなるから、
はい、最も伝えたいことは何か。ここは準備っていう感じで、
なれば。
で、じゃあ、それを踏まえた上で、目次が書けたら、あとは、こう、増やしていくだけだから、
はい、
これ多分6番のこの質問のクライマックスだよね。6番
目。
一番すごく時間がかかる質問、目次はっていうか。
なるほど。
で、そこができたら、じゃあ具体的にどんな行動をするのか、で、何から始めますかっていうのも、具体的なようで結構漠然としてるなと思ったの で、僕がこの本を書くということにおいて、過去を振り返ったときに、
はい、
どういうときにパフォーマンスが生まれるかというと、書きたい場所で書くとパフォーマンスが上がる。ということを思い出して、
はい、
あ、やっぱり8問目は、じゃあどこで書きたいかっていう。
結構こうワクワクバージョンっていうか、
あ、ワクワクバージョンだね。
はい。答えたくなるような質問で締めくくった。
そう、答えたくなるし、答えたら行動したくなるような。
なるほど。 ます。ビジョさんの質問を見ていくと、4問4問ではないですけども、前半と後半に結構分かれてるなと思って、
確かに分かれてる。
分かれた上で、
そうだね。
で、きっと正解はないだろうなと思うんですが、質問のこの順番って、本当に違うと思うんですよ。
例えば、そうだよね、
2番と3番って、今回はなんかタイトルを考えてから、そういうの誰に読んでもらった方がいいのかなっていう順番だと思うんですけど、人によっては多分、読んでもらいたいと思い浮かべてからタイトルを考えるっていう
人もいるよね。
はい、ここはもう正解がないっていう感じで。
そうだね。逆になる時もあると思う、僕で。
なるほど。今の自分の順番でいいっていう。本だったらこれだね。本だったらこれ。
タイトルが決まんないと、やる気が起きない。
自分のですね。
僕の勝手な理由ですけど。
なるほど。それでいいっていうか、
ね。そう、それがいい。その自分、誰かの何かに合わせるんじゃなくて、自分がどんな質問を作りたいかが大事だから。
なるほど。
そう。
でもそのパーツで合わせると、ここが一つで、自分どんな意見を求めたいかとかはね。ここが一つかな。で、ここが一つ。
で、これクライマックス。
って感じだよね。
なるほど。
で、ここがまあ大きい塊って感じだね。だから1個が8個あるっていうよりも、なんか塊が数個あるって感じだね。
ああ。
そういうのが多いか
な。なるほど。反対質問とか、代償質問とか。
そうそうそう。こっちとこっち。例えば、まあ、今日買わなかったけど、どのぐらい部数が出たらいいですかとか、
ああ、なるほど。
もし売れなかったらどんな気持ちになりますか。なんかこういうのも出るかもしれない。
なるほど。結構ストイックなんです
よ。そうそうそう。
伊藤さんの質問を見ていて、
はい、
結構共通しているなって思うのは、なんか質問に答えていくときの感情というか、テンションの高まりが徐々に高まっていて、徐々にこう。
ああ、そうだね。これもそうだもんね。
そうですね。クライマックスが後半の方に。
そうだね。
一番最後ではない。
そうだね。一番最後じゃない。
講座もそんな感じがするんですけど、質問も、
そうね、
講座も全て、無理がないっていうか、いきなりテンションガーンって上がって、
そうだよ、
ね、下がっていくっていうわけでもない
。この間ね、マコチとね、一緒に札幌で旅行ってたんですよ。
はいはいはい。
あの時もさ、最後は卵だった
の。
最後は大トロとかないもんね。
そうです
よね。あのさ。
メインディッシュは、
ちょっと前ほどね。
なるほど。あと、
はい、
メルマガを、
はいはい、
メルマガを読んでいてですね、伊藤さんの、11年前のメルマガと、
ああ、それは違うだろう、
今のメルマガを比べてみたんですよ。
はいはい、マニアックなマニアックな。なかなか手に入らないよ、11年前で。
そうですよね。まあ、全部こう質問をパソコンにぶち込むっていう作業をしていく中で、
はい、
質問だけじゃなくて、その前のコラムも結構いいなと思って、僕も打ち込んだんですよ、
うん。
そうするとですね、だんだんだんだんこう打ち込むのが楽になっていくっていう。
そうなんですよ。
11年前は大体1メルマガあたり400文字前後。
文字数までしてるの、すごい。まさか恐ろしい。
今、なんと80文字前後。
ああ、確かに確かに。
で、質問もすごく長かったの、皆さんね。
そうなの。あそこに収まりきらなかった。質問こう、なんか2行になっちゃったりして、ね。
はいはい。で、2個質問が入ってたりとか。
そう。
年々、質問がだんだんこうシンプルになっていってるなって。
そう、それはあります。
思うんですが、シンプルにするっていう意図って何かある、うん、
まずね、
はい、
質問を読んだときに、質問なんていうかな、理解する質問を理解することにエネルギーを使いたくない。
おお、なるほど、なるほど。
うん。というのが一つ、
はい。
自分にする問いとしてはね。で、他の人が答えたときにっていうことを視点で考えると、長ければ長いほど質 問の幅が狭くなる。
質問の幅が狭くなる、
うん、要は答えの幅が狭くなる。
なるほど。
短ければ短いほど質問の幅が広くなるのね。これどのようにも捉えられるんだけど、そうすると多くの人にこう多くの人が答えても役立つ質問。
なるほど、うん、多くの人に答えてもらうっていうの、うん、結構あるなと思って、うん、っていうのもこう自分のための質問を作っても他の人の役に立つ質問になるじゃないですか。
そう自分のために、それは僕のために、ただ僕一人ために僕が作ったわけだけど、多分これを他の人が答えても、うん、きっと役立つ人もいるんじゃないかな。
そうですよ、うん、僕魔法の質問認定講師の中でも自分のための質問を作ったら、うん、自分しか答えても意味がない質問だった、
うん、あるかもね、それ。その違いは何だろうね。
何なんでしょうね。
でも長くないの、その質問。
あ、長いですね。条件付けとか、
そうそう、
質問の中に説明が入ってたりとか。
もしあなたがこうこうこうで、こういう時であった時に、
そうそう、
しかもこうこうこうで、こういうことだったとしたら、どっちですか
その、何を作ったらだから、なんか冷蔵庫を開けた時にこう決められたルールに従わずに牛乳をしまっていた時、
今から質問始まってるから質問始まってるから質問かわいいわ
怒られた時どんな反応しますかみたいな感じで、すごく、ね、説明が自分のこう若い描写が入っていたりとか
質問に描写はいらない
いらないです
いらない、でも書きたくなるんですよ。
そうなんですよ、はい、うん、未だに講座などでこう質問するときに説明入れたくなる心境が出てきてるんですね、うん、まあ、シンプルに、シンプルにな、シンプルにすると汎用性が高まるって感じ、
うん、そうです、そうです、
あとは、
はい、あとはここででも一回あれしようか、皆さん の、 あのシェアしようか。
そうですね、
今の僕が作る説明はもう一つのやり取りにおいて気づいたことで感じたことをチームでお伝えください。どうぞ。